舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。今年最後のななこチャットラジオ金曜日です。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。消防本部より川島亮さん、小谷太郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人にお越しいただきまして、まず最初に年末年始火事なし運動についてお伺いしたいと思います。こちらどういった運動でしょうか？
はい、年末年始火事なし運動とは、これからの季節は本格的に寒くなってストーブなどを使うことが多くなりますし、またお鍋の美味しい季節となりますのでカセットコンロを使う機会も増えます、
はい、
また年末には大掃除など何かと慌ただしくなって注意力も散漫になってきます、このような火災の起こりやすい条件が重なる時期に年末年始火事なし運動と定めて火災予防を広く皆さんに呼びかけています。
はい、ありがとうございます。期間はいつからいつまででしょうか？
期間はもう始まってるんですけど、12月20日日曜日から来年の1月10日までとなっております。
はい、もう始まっているということなんですね。具体的にはどういったことをしているんでしょうか？
はい、今年の活動としましては、主に4点を中心としています、
はい、
まずは、消防団が中心となって行っている年末特別警戒、
はい、
そして2つ目に防火査察、そして3つ目に防火広報、そして最後に年末特別夜間パトロール、以上4点を中心に行っています。
はい、ありがとうございます、ね、こちらの4点ご紹介いただきましたけれども、防火査察というのがありましたけれども、こちらどういったことをされているんでしょうか？
防火査察は、年末年始に、利用者が増えます、物品販売店舗や飲食店などに、消防職員が立ち入って消火器や誘導灯などの消防用設備等の維持管理状況を確認したり、火災などの災害時の避難経路の確認をしています、
はい、
例えば、物品販売店舗であれば利用者の増加に合わせて、商品を増やしておられると思いますので、そうなりますと、避難経路に段ボールなどのものが置かれてしまって避難時の障害になることがあります。
あ、なるほど。
また他にも火を取り扱う設備、厨房設備などの取り扱い状況などの確認指導も行ったりすることで、事業者さんに防火管理体制の重要性を再認識してもらって利用者に安心安全に利用していただくことが狙いです。
はい、ありがとうございます。そして次に防火工法とはどういったことでしょうか？
はい、防火工法は主に次の4点を行っています。まず一つ目が防火ポスターや防火看板を消防署などに提出しまして、二つ目に、放送設備がついた自動車、広報車と呼ばれている自動車なんですけど、それで市内を巡回広報をしています。三つ目に、事業所宛に、防火を啓発する文章を送付したり、あと四つ目に物品販売店舗に防火啓発に関わる放送を依頼して、実施していただいております。
はい、ありがとうございます。そして最後に年末特別夜間パトロールとは、こちらももう始まってるんでしょうか？
はい、こちらももう始まっておりまして、12月20日日曜日から、年末の12月30日水曜日までの夜間に、赤灯を回した消防車などで市内の夜間パトロールを実施しています。
はい、
こちらも先ほど言いました防火工法の一環にはなるんですけども、防火工法以外の目的として路上駐車等で消火栓などが使えなくなっていると火災の時に、消防車両の消防活動の支障となりますので、そういったことの把握も行っております。
はい、 ありがとうございます、ね、本当に年末年始って慌ただしくてね、何かと私たちもバタバタしておりますし、お店さんたちもたくさんねお客さん来はりますから、いつもよりもこう商品がもりもりになってたりして、いろいろとこう安全の妨げになってしまっていることが知らず知らずのうちにあるかもしれないですよね。そういったことを見守って安全を確保してくださっているというようなイメージですね。
はい、そうです、
はい、ありがとうございます。その他には何かされていることありますか？
その他にはこれも防火工法の一環にはなるんですけども、ここ平野屋商店街の電光掲示板に年末年始火事なし運動の、広報文章を、表示していただいてます。
はい、ありがとうございます。先ほどのお話でですね、お鍋の美味しい季節でコンロもよく使うし、ストーブなどの暖房器具もよく使うというお話ありましたけれども、その他牡蠣の取り扱い等でお伝えしたいことはございますでしょうか？
牡蠣の取り扱いとしましては、コンロにしてもストーブにしても、やはり、近くに燃えやすいものがあると、火事になるリスクっていうのが高くなりますので、はい、燃えやすいものは置かずに、ストーブでしたら、給油作業をするときは、一旦火を消してから行ってもらったりとか、あとコンロでしたらガスボンベの爆発事故とかも今年もありましたので、熱のあるようなところ、温度の高いようなところ、ストーブの近くとかには置かないということが大事になります。
はい、ありがとうございます。ね、うちもよくやりますわ。ストーブもやっぱ1回消すと寒いから、つけたまんま灯油がね赤くなったらこう入れに行くんですけど、あれもやっぱり危ないですかね、一回消してから。
そうですね、一旦消してから灯油を入れていただくということが火災予防につながると思います。
はい、気をつけたいと思います。で、今年はどうでしょう、火災は多くなっているんでしょうかね？
はい、今年の火災は、大変多く、今日現在で30件舞鶴市内で火災が起こっています。これは平成19年以来の25件を超える数となっておりまして、大変多い状況となっております。
じゃあもう十数年ぶりにこれだけの件数が発生しているということなんですね。
はい、そうなります。
はい、どういったことが原因でしょうか？
原因としましては一番多いのが、焚き火などで6件、で次が、放火の疑い、そしてタバコがそれぞれ3件ずつ、
はい、
でその後に、ライターによる火災が2件続いております、
はい、ね、市民の皆様におかれましてもこういった、ね、火災が今年は大変多くなっているということですので、ぜひ、ね、これから本当に火の取り扱いが増える時期かと思います。うちもしょっちゅう鍋やってますのでね、ぜひ皆さんもお気をつけていただきまして、安全に過ごしていただきたいなというふうに思います。それではここで1曲お届けしたいんですけれども、まずは、リクエスト、樺島さんのリクエストですかね。
はい、
ご紹介お願いできますか？
はい、学生時代によく聞いてた、ペニシリンのロマンスです。
懐かしいですね、はい、
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より川島さん、小谷さんにお越しいただいておりまして、先ほど小谷さんから、年末年始火事なし運動についてお話をお伺いしたんですけれども、先ほどのお話で今年は火災がねとても多くて30件発生しているということだったんですが、こちらを防ぐためにはどういったことが重要になりますでしょうか？
はい、火災を防ぐためには、まず火事を起こさないということが大事にはなるんですけども、火災が万が一起こってしまった際には初期消火が重要となってきます。ちなみに舞鶴市で、先ほどお伝えした通り今30件の火災が発生しているんですが、その火災のうち22件で消火器や水道水などによる初期消火を行っていまして、でその22件の中の14件が初期消火によって被害を抑えることができました。やはりどんな火災でも最初は小さな火から始まりますので、火災の拡大を防ぐためには、早めに発見して すぐに初期消火にかかるということが大変重要なことになります、
はい、
また、一般住宅、ご家庭にはですね、住宅用火災警報器という、ベルが鳴るような、警報器がありますので、うん、そちらの方で火災に早く気がついて、初期消火が、適切に行われるという事例も多いので、まだお付けになられてないところとか、電池切れを起こしているようなご家庭は、すぐに住宅用火災警報器を設置していただくといいと思います。
はい、ありがとうございます。今小谷さんから初期消火が大切ですよ、そして実際に、14件が初期消火によって被害を抑えることができましたという事例をお伝えいただきました。またあの住宅用火災警報器、こちらの設置も効果的ということですのでね、ぜひ今一度皆さんのお家の火災警報器しっかりと作動するかどうか点検をお願いしたいというふうに思います。さあ続きまして、川島さんにお話をお伺いしたいと思うんですけれども、はい、京都府消防団応援の店というのがあるそうですね。
そうなんです、これは、それぞれ仕事を持ちながら、あの災害の時には現場へ駆けつけて、そして、うん、普段は訓練や防訓練で、広報とかされてます消防団員を地域防災のリーダーとして、して頑張っておられますあの消防団員の皆様をサポートする制度になっています、
うん、あ、なるほど。こちらはどういった経緯で始められたんでしょうか。
経緯はですね、昼夜を問わずに頑張っておられる消防団員と、まあ、その消防団員の活動を支えておられるご家族の皆様を京都府全体で応援サポートすることを目的に昨年の11月頃から始まってます。
はい、ということで約1年経ったという制度なんですね。この消防団員さんっていうのは皆さんあの今日の、ね、ゲストのお二人のような消防職員さんとはまた別で、普段は全然違う仕事をしているんだけれども、こう地域に、まあ、何かあった時、災害があった時には現場に駆けつけて、まあ、普段から訓練や防災広報といった、まあ、地域の、まあ、防災リーダーというような格好で活動してくださっている皆さんのことをこう消防団ということ で、そういった消防団の方やそのご家族を、まあ、ねぎらうというか応援するような形でこういった制度が去年立ち上がったということなんですね。
はい、そうです、ね、
はい、これ、どんなサポートを受けられるんでしょうか。
この制度、
うん、
はい、この制度については、まあ、あの消防団を応援してくださるお店の方がメインになるんですけども、はい、その方にあのケシサポというあのサイトがございまして、うんうん、そのケシサポからお店を登録してもらって、うん、消防団員の方を招こうという、でそこでお店の方がサービスを提供するといったようなサービスになっております。
はい、ケシサポ、ひらがなでケシサポですね、こちらで検索していただきますと京都府消防団応援の店というサイトが閲覧できるということなんですけれども、こちらに、まあ、今もたくさんのお店が登録されてるんですか。
はい、京都府内で約240店舗、うん、京都府の北部の方でも60店舗ほど、うん、あの登録いただいておりまして、うん、あの消防団員の皆様も登録ぜひしていただきましてご利用が可能となります。
はい、ということで、まあ、飲食だったり物販であったりいろいろなお店さんが登録されていて、サービスの内容はお店の方それぞれでまた異なった内容となっているということなんですね。
あ、そうですね、はい、
はい、で、応援したいという事業者様がいらっしゃいましたら、このケシサポからご登録いただいて、そしてこのサービスを利用したいという消防団員の方もこのケシサポから登録をしていただくという格好なんでしょうかね。
はい、そうですね、はい、
ぜひ、ね、こういった制度がありますので、ご利用でない消防団員さんいらっしゃいましたらご登録いただきたいなというふうに思います。これお店の方にはどんなメリットがありますでしょうか。
はい、お店の方にはですね、あの、まあ、サービスを提供するだけではなくて、うん、登録することで、あの京都府のホームページやあの広報誌に掲載されますので、うん、すごくあのお店のアピールになると思います。
はい、そういった、ね、PR 効果も期待できるということですね。はい、 ぜひね、気になる事業者様いらっしゃいましたら、KC サポからウェブ上でお店の申請登録をしていただけるということですので、ご登録お願いしたいと思います。さあ、今後どんな風に取り組みを進めていかれますか？
はい、今後舞鶴市消防本部では京都府と連携しまして、市内、舞鶴市内の各お店に、訪問しまして、訪問して、お店の登録をお願いして回る予定にしております。
はい、
今も、順次お店に回ってます。
はい、今ね、京都府北部では60店舗が登録なさっているということなんですが、もっともっとね、増やしていきたいということで取り組んでいらっしゃるそうです。またこの消防団員さんといえば、女性の方もいらっしゃいましたよね。
そうです、うん、女性の方も、数多く活躍されてます。ですが、まだまだ、登録入団には、至っていないなので、たくさんの人に入っていただきたいと思っています。
はい、ね、この消防団員さんというと男性のイメージがありますけれども、舞鶴でも何名か女性の方が活動されているということなんですね。
はい、そうですね、うん、
はい、ね、やっぱりこう女性ならではの視点で気づくこととかできることっていうのがいろいろあるかと思いますので、ぜひね、この女性の力も借りながら舞鶴の安全守っていけたらいいですよね。
はい、
はい、
ぜひ入団をお願いします。
はい、もし興味のあるという方いらっしゃいましたら、どちらにご連絡したらよろしいでしょうか？
最寄りの消防署、もしくは、舞鶴市の消防本部のホームページ等で問い合わせることができますので、ぜひそちらをご利用ください。
はい、ということで、まずは舞鶴市消防本部のホームページご覧いただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より川島さん、小谷さんにお越しいただいておりまして、お話の前半では、年末年始火事なし運動について、そして先ほどは京都府消防団応援の店についてお話をお伺いいたしました。さあ、川島さん、小谷さん、今日はね、クリスマスということで、もしかしたら昨日のね、イブの日にお家でパーティーされたご家庭もたくさんあるんじゃないかなと思うんですが、我が家今日なんですよ。
あ、そうなんです
か。お二人はもうお住みですか？
いえ、私は今日。
あ、今日ですか、
はい、私は昨日サンタが来ました。
あ、そうなんですね。ということでね、今日パーティーをされるというお家もきっとあるんじゃないかなと思いますので、その時にやっぱりクリスマスといえば欠かせないのがケーキかと思うんですけれども、ケーキにもね、こうろうそくつけるじゃないですか。それもやっぱりもしかしたら火災につながるなんてことがあってはいけないので、どんなことに注意したらいいのかなんてお話聞かせてもらってもよろしいですか？
はい、クリスマスケーキには、ろうそくで火を灯しますので、うん、ろうそくに火を灯すときっていうのは、何本か、いっぺんにつけていかれると思うので、うん、その時に、服に火が、燃え移ってしまうと、着衣着火という火災になるリスクがありますので、まあ、基本的には袖の広がらないような、広がってないような服を着てもらったり、うん、そういう服を、袖の広がったような服を着ておられる場合は袖をまくってもらって、で、ろうそくの火を吹き消した後もですね、ろうそくについては、水につけてから、水につけて完全に消火してから、まあ、ゴミ箱に捨てるなり、また再利用していただくなりしていただくのがいいと思います。
ありがとうございます、ね、今の時期ですから皆さん漏れなく長袖をお召しになっていると思うのでね、その時にもこうろうそくに火をつけようとして着衣着火、ね、服に火が燃え移ってしまう恐れがあるということですので、ぜひこう袖をまくっていただくなり、あとなんか燃えにくい素材の服とかっていうのもあるんですかね？
はい、防炎製品の、そういった、袖、火事をするような時につけるようなものもありますし、うん、防炎品の服っていうのもあります。高齢者っていうのは、高齢者の方っていうのはちょっと話が違うんですけども、うん、仏壇にろうそくを備えられたりもしますし、うん、高齢者の方がそういった着衣着火にで被害に遭われるということもありますので、高齢者の方はぜひ防炎品をご活用いただけたらと思います。
はい、でもね、 ね、多分望遠品ってきっといよいよお値段もしそうなので、まあ、普段ねもちろんお手持ちの服の中でもこう腕をめくるだったら今すぐできるかと思いますので、そういったところを意識して、ね、まさかそんな袖から火事が起こるなんて思ってないかもしれないんですが、そういったことが実際にあるということですのでね、十分今日のねパーティーされる方もお気をつけいただきたいと思います。そしてろうそく火を吹き消した後もしっかりとこう水につけてから処分をしていただくと、こう見た目が消えててももしかしたらまたね、なんかティッシュにくるんだりした時にちょっと火が広がってしまうなんてこともあるんでしょうかね、可能性として。
そうですね、うん、ティッシュにくるんだ状態でもくすぶっていて時間を置いて出火するということも考えられますので、やはり一番確実な火災予防の形としては一旦水につけてもらって、うん、そこからゴミ箱などに捨ててもらうということがいいと思います。
はい、ということでね、ぜひお気をつけいただきまして、今のお話参考にしていただければと思います。そしてやっぱりこの時期お鍋もしますしストーブも使えますしということで、まだまだ火を取り扱うシーズンですので、十分に火の元にはご注意いただきまして、安全に年末年始お過ごしいただきたいと思います。また毎年恒例の出初め式、来年もあるんでしょうかね。
そうですね、今年も消防出初め式の方を予定しております。例年昨年と同じ場所で1月10日10時からですね、始まりますので、一斉放水が今年もありますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
はい、やはりコロナ禍ということですので、またちょっと規模などは縮小になってしまうんでしょうか。
そうなんです、ただ車両の更新はありますので、うん、密にならないようにお子様に見せてあげれたなと思います、
ね、こう働く車が目の前を通る様子を見てすごく喜んでいらっしゃるお子さんの姿もね、毎年見かけるんですけれども、今年も、パレードなどはないということなんですかね。
そうですね、はい、団員さんの更新はないんですけれども、うんうん、
車両は、
はい、消防車両は通りますので、はい、はい、ぜひ見に来てください。
はい、そして一斉放水もあるということですので、ぜひご覧いただきたいと思います。1月10日日曜日の午前10時からということですね、はい、またこの件については来年ゲストさん聞かせていただけるんですかね。
はい、上司の方が
来ますので、はい、楽しみにしております。またその時に詳しくお伺いしたいと思います。ということで本日は舞鶴市消防本部より川島亮さん、小谷太郎さんにお越しいただきまして、年末年始火事なし運動について、そして京都府消防団応援の店について、また本日はクリスマスということで特別にそういったね、ケーキなどを蒸し上がるときに気をつけていただきたいポイントなどをお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。